趣味や企画の30の対処法。その1、発症なのではない。熱中できる趣味にまだ出会っていないだけだ。私はいつも趣味が長続きしません。すぐ飽きてしまいますという人がいます。新しい趣味を始めては飽きてやめるの繰り返しで、いつも中途半端な終わり方。最初は楽しく遊んでいてもしばらくすると飽きてやめてしまい、なかなか続かないようです。あげくの果てには私は飽き性だからどんな趣味も続かない。無趣味人生を送るしかないと言います。ここに大きな誤解があります。飽き性なのではありません。熱中できる趣味にまだ出会っていないだけです。どんな人でも必ず自分に合った趣味があります。世の中には数え切れないほど数多くの趣味があります。自分に合う趣味が一つもない、世の中にある全ての趣味が合わないということはありえないのです。私は飽き性と自分を責めることはありません。熱中できる趣味にまだ出会っていないだけと考え、いろいろな趣味にチャレンジしていきましょう。少しでも興味があればゴーサインです。ものは試しの精神でまずトライしてみることが大切です。仕事ではないのですから遊びの気持ちでいいし、仮に気持ちでもいいのです。最初は全く興味がなくてもやってみると意外と面白くてハマってしまうことがあります。興味がなくてやってみることもあれば、やってみるから興味がなくこともあります。初めてはやめるの繰り返しでもいいのです。途中でやめても悪いことではありません。すぐ飽きるというのは裏を返せば自分にやっていないことがすぐ分かるということでもあります。自分にやっていない趣味をだらだら続けるより自分との相性がすぐ分かった方がスムーズです。いろいろな趣味を経験していく中であると自然と続けられる趣味と出会います。いつまでも飽きないし、むしろやればやることのめり込んでしまうのです。自然と熱中できる趣味と出会うと人生がやっと変わるのです。まとめ、すぐ飽きるのではなく熱中できる趣味にまだ出会っていないだけと考える。趣味が来た時の30の対処法。その2、表面だけでは飽きる。深く要請は飽きない。なぜ飽きを感じるようになるのか。それは深く要していないからではないでしょうか。人と学んだり経験したりして分かった気になり、それが全てだと思う人がいます。これは誤解です。深みのない趣味はありません。どんな趣味も必ず深みがあります。そこが見えないくらい果てしなく深いのです。深く要しないと表面だけで終わります。学習も経験も表面だけでは早く終わる傾向があります。深く要しないと同じことの繰り返しになり、早く飽きなくなるのです。表面だけで分かった気にならないことです。本当に面白いのはそこから先であり、深く要することです。例えば、お酒であれば普通に買ってそのまま飲むだけでなく飲み方を工夫しています。ロックの時は氷の形や大きさを水割りであれば水の量や温度を工夫しています。お酒にハーブを加えてハーブ酒を作ってみることもアイデアです。やりようによっては様々な味わいを発見できて、お酒の世界を深掘りしていきます。アロマキャンドルが趣味なら普通に火をつけて楽しむだけではありません。デコレーションを加えてみたり、キャンドルガスの種類を変えてみたりなど自分なりにアレンジしています。自分でアロマキャンドルを作ってみると、ますますアロマキャンドルの世界を深掘りしていけるでしょう。コーヒーが趣味であれば、シャンのコーヒーを飲むだけでなく、ハンドドリップにもチャレンジしています。自分で豆を買って、豆の引き方、お湯の温度や注ぎ方、抽出にかける時間などいろいろ試しています。コーヒーの入れ方一つでも深掘りを楽しめるはずです。深掘りの仕方がわからないときは、専門書を読んでみたり、その分野の詳しい人に話を聞いてみたりするといいでしょう。どんな分野もその道の先輩がいます。ネットでチェックしてみると、その分野の先輩たちが様々な深掘り方を紹介しているはずです。趣味の醍醐味とは深掘りをすることにあります。深掘りをしていくにつれて、どんどん新しい気づきや発見と出会います。技術や経験もについて博士のように詳しくなり、プロのように学びます。その趣味の本当の価値を知ることになるのです。どんな趣味でも本気になれば、そこなしのような経験することになります。表面は有限ですが、深さは無限です。深掘りをしていくと、いくらでも新鮮な刺激と出会えるので、飽きることはないのです。まとめ、表面だけで終わらせず深掘りをしていく。趣味が来た時の30の対処法。その3、趣味を嫌や通常態になった時の2つのステップ。趣味をしていると嫌だなと思う状態に陥ることがあります。以前ほどやる気が起きません。思い越しを上げるような状態になります。最初はキャンプファイヤーのように大きく燃え上がっていた火がだんだん小さくなり、ろうそくの火のようになります。以前は大好きで四六時中考えていたのに、なぜか趣味の意欲が低下したり、興味関心が薄れたりするのです。これは時々起こる現実症です。ワクワクドキドキすることが減って、いやいやするような状態になるのです。こんな時2つのステップがあります。ステップ1、ペースを落とす。いやいや趣味をする状態になったら少しペースを落としましょう。楽しく感じるくらいまでペースを落とすのです。どんな趣味もストレスはあります。楽しい読書でも難解な内容だとストレスを感じます。登山でも難度の高い山上りでは気持ちがついていかなくなります。スポーツでも無理をすると楽しい気持ちより苦しい気持ちの方が強くなりますね。やりすぎると楽しい気持ちより辛い気持ちの方が上回ることがしばしばあります。じわじわ飽きなくることもあります。いやいや趣味をする状態になったら高信号が点滅しています。趣味を楽しむではなく我慢しながら趣味をするという状態になっています。趣味をやりすぎて疲れやストレスが溜まっているせいかもしれません。そのままでは嫌いに変わってしまう可能性があるため、ブレーキを踏んでペースを落とすのが特策です。趣味でもペース調整は大切です。ランニングでも速すぎるペースでは苦しいばかりですが、自分に合ったペースなら長距離を走れる上気持ちよく走れます。毎日教室に通っていたなら週1や週2のペースまで落としています。毎日だから辛いのであってペースを落とせばちょうどよく感じられるペースがあります。ペースを落とすと楽しい気持ちがよみがえることがあります。思い切って一時休止するのも悪くありません。完全にやめるわけではなく、しばらくお休みをするということです。教室であれば休会届を出すだけで OK。 無理は禁物です。しばらくお休みをしていると趣味の意欲が復活する可能性があります。ステップ2、やめてしまう。ペースを落としても気持ちが改善しないときがあります。やる気はあらず、相変わらず嫌な気持ちのままということがあるもの。そんなときは思い切って見切りをするのも一つの方法です。やめるのは良くないと思われがちですが、誤解です。あくまで趣味なのですから、始めるのも自由であれば、やめるのも自由です。周りからもう少し粘ってみたらと言われても気にしません。卒業する段階に来たと考え、次のステップに移りましょう。世の中にはまだまだたくさん趣味があります。もっと自分に合った趣味が見つかるかもしれません。見た目はつまらなさそうでも、試しに一度やってみると意外と楽しくてたまることもあります。新しい趣味を始めることは新しい自分に生まれ変わることです。今の趣味が嫌になったら、新しい趣味に切り替えるタイミングとも言えるのです。まとめ、いやいや趣味をする状態になったら、まずペースを落としてみる。ペースを落としても改善が見られないときは思い切って見切りをつける。趣味が来た時の30の対処法。その4、下手すぎて嫌になったのは来たと勘違いしていないか。下手すぎて嫌になったのは来たと勘違いするケースがあります。本当は飽きているわけではありません。あまりに下手すぎて結果が出せないと、だんだんストレスがたまり、嫌な気持ちも強くなります。負けたばかりの現実と向き合うのが苦しくなり、飽きたと思ってしまうのです。例えば、ゲームでいつも負けたばかりだと、なかなか楽しい気持ちになれず嫌になってきます。これを飽きたと思ってしまうのです。もちろん、飽きたというのは誤解です。飽きたことを言い訳にしているだけです。下手すぎて嫌になる理由は大きく2つあります。1つ目は、勝ちにこだわりすぎているパターンです。勝ちにこだわりすぎていると、負けたことに強いストレスを感じてしまいます。少し負けただけで自分が下手すぎると感じてしまいます。せっかくの趣味を下手すぎて嫌になったのは飽きたと勘違いしてやめてしまうのはもったいない。趣味で大切なことは楽しむことです。負けても結果でも悪いことではありません。勝敗に関係なく、プレーそのものを楽しみます。また、努力の過程に注目することも大切です。そうすれば、結果が出せなくても嫌な気持ちにはならず、楽しい気持ちが続きます。もう一つのパターンは、最初から難しいレベルに挑戦していることです。初心者であるにもかかわらず、中級や上級レベルにチャレンジするのは要注意です。初心者であれば、初級レベルから始めましょう。身を張らず、基礎や基本から始めるのが特策です。階段を登っていくイメージで少しずつレベルアップしていけば、きちんと立てる結果も出せます。自分の成長が感じられると、モチベーションにつながります。趣味が楽しくなって長く続くのです。まとめ、下手すぎて嫌になったのは飽きたと勘違いしていないか振り返ってみる。趣味が来た時の30の対処法。その後、悪夢が出るなら次のコンテンツに移るのが吉。趣味を楽しんでいるとき、悪夢が出たら要カードです。悪夢は眠いときに出るものと思われがちですが、他にもあります。退屈、つまらないと感じたときにも出ます。退屈でつまらないコンテンツだと倦怠感を覚えます。ワクワクすることもドキドキすることもありません。ぼーっとすることが増え、呼吸も自然と浅くなります。酸素不足に陥ったのは酸素を補おうとして大きな悪夢を催すのです。読書でも面白くないと思ったら悪夢が出ます。映画鑑賞でも面白くないと思ったら悪夢が出ます。美術鑑賞でも面白くないと思ったら悪夢が出ます。悪夢は嘘をつきません。悪夢は常に正直です。知らず知らずのうちにいやいややっているという状態になっています。すでにコンテンツへの関心は失われていて、気づかないうちに無理やりという状態になっています。悪夢が出るだけでなく、止まらない状態ならもはやレッドカードです。さっさと今のコンテンツに切り寄せて次のコンテンツに行きましょう。読書なら今すぐ読むのをやめて違うコンテンツに行きましょう。映画鑑賞なら途中で見るのをやめて違う作品を鑑賞しましょう。 美術鑑賞でも見るのをやめて他のことを楽しみましょう。あくまでコンテンツの問題ですから、趣味そのものをやめる必要はなく、コンテンツを変えるだけで OK です。お金がもったいないと言っている場合ではありません。お金がもったいないのではなく、時間がもったいないのです。あくびは刺激を欲している証拠です。もうやめにしたら、という心からのメッセージです。あくびが止まらないなら、残念ながら今のコンテンツは楽しめていない証拠です。もたもたしません。さっさと見切りをつけて、1分1秒でも早く次のコンテンツに移るのが得策です。まとめ、あくびが止まらないなら次のコンテンツに移る。趣味が来た時の30の対処法、その6、趣味の成長が感じられなくなった時どうするか。右肩上がりで成長できるとは限りません。やればやるほど右肩上がりで成長できるのは嬉しいのですが、現実は違います。停滞があったり、スランプに陥ったりすることがあるもの。頑張っても頑張ってもほとんど成長が実感できません。成長が止まっているように感じると、モチベーションも保つのが難しくなります。努力が空回りしているような感じること、辛いことはありません。いくらやっても成長が感じられず、あたかもスランプに陥ったかのような錯覚を覚えることがあるもの。成長が止まっているどころか、逆に敗退しているような感覚を覚えることもあるかもしれません。楽しさや面白さが感じにくくなり、趣味をやめるきっかけとなるのです。成長が止まっているように感じたときはどうするか。趣味を始めたばかりの頃の自分と比較してください。始めたばかりの頃はど素人だったはずです。学ぶルールもよくわかりませんでした。正しいやり方もわかりませんでした。一つ一つ手順を確認していて、スピードは神のように遅かったでしょう。恥ずかしいこと不器用で、驚くほどクオリティも低かったでしょう。そんな趣味を始めたばかりの頃に比べれば、今は見違えるほど上達しているはずです。こんなに知識が身についたね。こんなにスキルアップしたんだね。こんなに多くの経験を積んできたんだね。大きく成長できていることを再確認できると明るい気持ちになります。どんな趣味でも始めたばかりの頃と比べれば、大きく成長していることを実感できます。思えば遠くまで来たものだと思えば、これからも続けていこうと思います。停滞やスランプも一時的なものです。諦めずに続けていれば、いつか解決しながらやっていきます。まだまだまとめ、趣味の成長が感じられなくなったときは、始めたばかりの頃と比較して自分の成長を再確認する。趣味が来たときの30の対処法、その7、習い事の成果を試せる場を作ってみよう。人は飽きる生き物です。いつも通り教室に向かい、淡々と練習を重ねるのもいいですが、そればかりでは面白くありません。次第に飽きや、マンネリを感じることもあるのではないでしょうか。そんなときにもってこいのアイデアがあります。習い事を続けて、ある程度実力がついたら、次のステップとして目標を作ってみませんか。おすすめの目標は、試せる場を作ることです。自分の実力を客観的に試せる場を作ることで、習い事に対する取り組み方が変わり、新たな刺激が生まれます。例えば、試験、大会、コンクールに注目してみてください。英語を習っているなら、英検や TOEIC を目指してみましょう。実力を試す場を作ることで、目標が明確となり、やる気が高まります。ダンスを習っているならダンスの大会を目指してみましょう。アマチュアでも参加できる大会であれば気軽に目指せるはずです。習字や会ならコンクールへの応募を目標にするのもおすすめです。うまくいけば何か入賞できるかもしれません。試せる場をすることで目標が生まれ、やる気やモチベーションがぐっと高まります。良い評価を得たい、良い成績を残そうと思えば技を磨いたり苦手を克服したりと日々の取り組み方にも変化が出ます。習い事の成果を試せる場を作ってみることで自分の実力や弱点を把握することもできます。一人で挑戦するような心細いなら同じ習い事の仲間と一緒に目指してみましょう。一緒に頑張ろうと励まし合えばやる気やモチベーションがますます高まります。たとえこのような結果を残せなくてもいいのです。挑戦したこと自体がかけがえのない経験になります。何かに向かって頑張った経験は必ず人生に生かすとなります。習い事の成果を試せる場を作ることも大切なチャレンジの一つです。まとめ、試験発表会、コンクールなど試せる場を作る。趣味が来た時の30の対処法、その8、趣味が来ることをネガティブに捉えない。趣味をやりすぎたら飽きてしまうのではないか、そんな心配をする人がいます。好きな食べ物でも毎日そうやって食べているとだんだん味が飽きてしまうことがあります。これと同じような現象が趣味でも起こるのではないかと心配するのです。趣味が来ないようわざわざブレーキを踏んでペースをコントロールする人がいます。確かに絶対趣味が来ないという保証はありません。人は飽きる生き物です。満足のいくまでとことん楽しむと脳にやっと飽きる可能性もあります。初めて打ち込んだ時のような新鮮な刺激や興奮が失われ、いつしか言わせたものとなるのです。しかし実際のところ趣味が来るというのはレアなケースです。自分に合った趣味であればそう簡単には飽きません。むしろやればやることを楽しくなっていき頭から離れなくなります。深掘りすればすることが深まっていき趣味の虜となるのです。趣味を完全制覇したら繋がりという人がいますが、完全制覇は私たちの想像以上に難しいことです。読書が趣味なら興味のある書籍を全て読み切るということです。旅行が趣味なら全世界の観光地全てに足を運ぶということです。映画鑑賞が趣味なら全ての映画を鑑賞するということです。どんな趣味でも果てしない世界が広がっています。完全制覇は一生かかっても難しいことであり、時間がいくらあっても足りません。興味のあるものだけに絞ったとしてもそれでも膨大な数が量になるはずです。飽きるというところまでやるのは極めて難しいのです。仮に飽きたとしましょう。飽きたとしたらまた新しい趣味を見つければいいのです。趣味に飽きることをネガティブに捉えないことです。飽きるくらい成長した、飽きるくらい習得できたということです。人は飽きたら新鮮な刺激を求めたくなり、次のステップに進もうとします。それを繰り返すことでどんどん成長します。飽きることは悪いことではありません。飽きるのは成長の証という考え方もできるのです。世の中に趣味は一つだけではありません。星の数ほどたくさんあります。たっぷり趣味を楽しんだ記憶や思い出は残ります。今までやっていた趣味よりもっと楽しくて面白い趣味を見つけられるかもしれません。趣味におけるスキルやノウハウも蓄積されているはずなので、次の趣味も生かされるはずです。次の趣味にステップアップするタイミングという考え方もできます。趣味は滅多にありません。仮に飽きたとしてもそれは成長の証で良いことであり、また次の趣味を探せばいいのです。まとめ、趣味飽きる心配はせず、目の前の趣味に全力になる。趣味飽きた時の30の対処法、その9、好きだった趣味が楽しめなくなったという人にはどう声をかけるのがいいか。好きだった趣味が楽しめなくなった、そんな人がいた時あなたならどう声をかけますか。趣味飽きたのだろうと思い新しい趣味を見つけようと言いがちですが、ちょっと待ってください。本当にその人が良いとはありません。その人に無気力、食欲不振、不眠など無気力なら一つ言えることがあります。鬱の症状が疑われるということです。仕事が忙しすぎるかもしれません。疲れやストレスを溜めすぎているのかもしれません。知らず知らずのうちに自分を追い込んでしまっていることもあるでしょう。普通は趣味をすればリフレッシュになり、パワーの充電やストレスの解消につながるものです。趣味飽きたならいいのです。趣味飽きるのは健全なことです。あとは成長の証という考え方もあります。知識や経験が蓄積して一定期まで達すると満足します。ある程度やり尽くせば満足して気持ちが離れてしまうのはよくあることです。しかし飽きたわけでも嫌になったわけでもなく、好きだった趣味が楽しめなくなったのであれば、イエローカードです。心身に不調を来している可能性があり、鬱が疑われるのです。こうした時は新しい趣味を見つけることを進めるより、休むことを進める方がいいでしょう。仕事を休もう、有給を取ってのんびりしよう、とにかく自分をいたわってなど優しい言葉をかけてください。相手は仕事を休めないと言うかもしれませんが、仕事より健康が優先です。体は資本ですから大事にしても進むことはありません。話を聞いて会社側に問題があるような仕事を辞めたら、思い切って転職すればということもいいでしょう。大きな決断が必要になりますが、根本的なところから改善しない限り、また同じことが起こります。一度休んで回復できたとしても、ブラック企業に勤めている限り、再び同じ症状が起こる可能性があります。優しい言葉をかけて相手を解放へと導いてください。あなたの優しい一言で相手は救われるのです。まとめ、好きだった趣味が楽しめなくなったという人がいれば休むことを勧める。趣味が来た時の30の対処法、その10、動画だけで全て学べるわけではない。動画で学べるのは初級、中級レベルまで。趣味を学びたいと思った時、動画が役立ちます。私たちは今、恵まれた時代を生きています。インターネットというツールの社会にすっかり浸透しています。あらゆる動画コンテンツが溢れていて、しかもそのほとんどが無料で視聴できます。楽器の弾き方、ダンスのステップ、動画のコツ、ボイスイングの上達法、動画の撮り方、キルティングの仕方など、趣味について詳しく解説した動画があります。初心者でも分かりやすいよう、その道のプロが詳しく解説しているのです。ありとあらゆる動画があると言っても過言ではありません。文字の説明では分からなくても、動画を見ればすぐ理解できます。実際に動いているところを見た方が理解しやすいというケースは少なくありません。動画を見ればなるほど、こうすればいいのかと直感的に理解できます。身を見まで動画を学んだ、身を見までゴルフを覚えた、身を見までデザインを学んだといったケースは多い。私たちは本当に恵まれた時代を生きています。しかし、注意したいのは動画だけで全て学べるわけではないということです。動画で学べるのはせいぜい初級レベルまで頑張っても中級レベルまでです。確かに初級、中級レベルまでは動画が有効ですが、全レベルには対応していません。 特に上級レベル以上となるとコンテンツ不足が目立ちスムーズな習得が困難です。そもそも動画だけで全て分かった気にならないことです。見よう見まねでは抜けているところや間違っているところがあるかもしれません。動画だけではいまいちよくわからないところもあるでしょう。誤解したまま理解していることもあるかもしれません。動画は視覚的な頼りであるため五感の想像にしか学習ができません。特に体で覚えることが必要な趣味、例えばスポーツ系の趣味ではその傾向が顕著です。動画を見ただけでオリンピック選手になったという人はいないのです。きちんと身につけ上級レベル以上を目指そうと思ったらやはりプロから直接対面で学ぶことが欠かせません。対面なら手取り足取りしっかり教えてもらいます。おかしなところがあればすぐ指摘してもらえるので修正も容易です。上達のコツや上級テクニックも分かりやすく教えてもらいます。直接人と接することで熱量も伝わってきてやる気アップやモチベーション維持にもつながるのです。直接プロから学んだ方が習得が早かったというケースはよくあることです。動画が有効なのは初級、中級レベルまでです。上級レベル以上を目指すなら直接プロから学ぶことが必要なのです。まとめ、上級レベル以上を目指すなら動画だけで済まず直接プロから学ぶ。趣味が来た時の30の対処法。その11、趣味ができることは幸せなこと。趣味ができることは幸せなことです。時間がなくて趣味ができない人もいます。お金がなくて趣味ができない人もいます。障害があって趣味ができない人もいます。その他様々な事情があって趣味がしたくてもできない人もいます。あなたは今日も趣味ができます。それだけ幸せなことです。心の中で今日も趣味ができてありがたい。幸せだなとつぶやいてください。思うだけでいいのです。趣味の時間は楽しい時間であり、家や趣味の時間であり、自分の時間です。趣味の時間があるというのにそれ以上何を望むのでしょう。趣味ができることに感謝しながら今日も趣味を楽しみましょう。趣味に感謝できる人はますます人生が豊かになります。まとめ、趣味ができることは幸せなことなのです。趣味が来た時の30の対処法。その12、結果を出せなかった時2通りの人がいる。ただひたすら落ち込む人、悔しさをバネにする人。試験に落ちた試合に負けた失敗に終わった。結果を出せなかった時2通りの人がいます。ただひたすら落ち込む人と悔しさをバネにする人です。もうダメだと落ち込む人は残念ながら続きません。自分を責めてばかりでは気持ちが沈んだままになり、元気も出ません。自信を失いモチベーションも上がらないままになります。もう同じ苦しみを味わいたくないので、また頑張ろうという気持ちもありません。結果が出なかったのは自分に向いていなかったからだと感じてしまいます。もうダメと思うからダメになります。そうしてだんだん気持ちが離れていき続かなくなるのです。趣味を長く続けられる人は違います。結果を出せなかった時そこで終わりにしません。結果を出せなかった悔しさをバネにします。落ち込むことはあってもさあここからまだまだこれからと考え目線を上げてすぐ気持ちを切り替えます。そしてどこがいけなかったのか結果が出なかった原因を探ってきちんと改善していくのです。悔しさをバネにして頑張るからこそ建設的な努力ができるようになります。結果としてぐいぐい巻き返していて次は上手くいくのです。結果を出せなかったとしてもそこで完全に終わったわけではありません。試験でも試合でも何でも次のチャンスがあるはずです。結果を出せなかったとき落ち込むこともありますが、くよくよしていても仕方ありません。悔しさをバネにして次に向けて励みましょう。落ち込むだけで終わるのか悔しさをバネに変えるのか、ちょっとした意識もしないで趣味の未来が決まります。次は必ず結果を出すと意気込みモチベーションを上げることです。悔しさをバネにする人が素晴らしい大逆転を果たすのです。まとめ、結果が出なかったとき落ち込んで終わりにするのではなく悔しさをバネに変える。趣味が来たときの30の対処法。その13、趣味という意識があるうちはまだ本当の趣味ではない。さあ趣味をするぞ、おいしくする人がいます。私の趣味は○○ですと小腹に言う人がいます。趣味という意識があるならまだ完全に習慣化されていません。正真正銘の趣味というのは意外なことに趣味という意識はありません。私の趣味は○○ですというセリフも言いません。実際は趣味なのですが、本人は趣味という意識がありません。完全に趣味になると生活の一部になるからです。うがい、洗顔、入浴といった行為を私たちは趣味とは言いませんが、それと同じです。日頃からよくやっていること、毎日当たり前にやっていることは意識を向けることがなくなるので趣味と言わなくなります。趣味という言葉を使うことに違和感すら覚えます。趣味をしていても自分では普通のことをしている感覚になる。勝手に体が動いていて気づいてからやっているという状態です。当たり前の日常になり、もはや息をするのと同じような感覚になります。趣味は何ですかと聞かれたり、履歴書で趣味を何の書いたりするとき、改めて自分の生活を振り返ります。私の趣味は何だろう。そういえばよく映画を見ているな。そうか、私の趣味は映画鑑賞なんだといった具合です。問われてからはっと気づきます。自分でもそれが趣味だったということに驚くのです。趣味という意識がないのは良いことです。意識しないくらい完全に習慣化されているということ、それだけ生活の一部になっている、当たり前の日常になっているという証明です。趣味という意識がないくらい当たり前の日常にすることが素晴らしいのです。まとめ、趣味という意識がないくらい当たり前の日常にする。趣味が来た時の30の対処法。その14、仕事と趣味どちらを取ればいいでしょうかと人に聞かない。聞かれても答えない。仕事と趣味どちらを取ればいいでしょうかと聞く人がいます。他にも趣味と恋人どちらを取ればいいでしょうか、趣味と家庭どちらを取ればいいでしょうかという質問も聞かれます。一つ言えることは、人生に関わる大切なことは自分で決めることです。相談された時、親切心からアドバイスしても良くなことになりません。例えば仕事より趣味を取った方がいいという言葉を信じて言われた通りにしました。何がトラブルがあってうまくいかなかったら、あなたのせいでこうなったとなります。責任転嫁をされても困ります。親切をした質問が逆に恨まれてしまいます。斧を腹で返すようなことをされる可能性もゼロではありません。良かれと思って安に答えるとうまくいかなかった時、責任を取れと言われることになるのが落ちです。人によって価値観は異なるし、正解も異なります。こういう人は結局自分で責任を取りたくないのです。誰かに聞いてそれに従えば自分の考えなくて済むので楽です。人に決めてもらったら失敗したと責任転嫁をしてしまい、反省も成長もできません。相手との関係まで悪くなってしまいます。趣味と仕事どちらを取ればいいでしょうかと聞くなら自分で考えましょう。またそういう相談を仕掛けられても、自分のことは自分で決めるのにと丁重にお断りするのが得策です。話しながらでも聞いていいですが、具体的な答えは言わないことです。冷たいようですが、人の人生に関わることは自分で考えて答えを出すのがベストです。仕事と趣味のどちらが大事かという問題は、古今東西永遠のテーマです。趣味より仕事の方が大切という人もいるし、仕事より趣味の方が大切という人もいます。また趣味より恋人、趣味より家族という人もいるし、恋人より趣味、家族より趣味という人もいます。どちらも正解であり、ケース、バイ、ケースです。答えはその人の価値観によって180度変わります。占い師に相談するのもいいのですが、あくまで参考程度にするのが賢明です。自分で決めたことなら失敗しても反省できます。自分が決めたことだからこそ失敗したとき、きちんと反省、成長ができます。人生に関わることであること、自分で決めることが大切なのです。相談されたとき、答えたくてたまらないときもあるでしょう。深刻に悩んでいる様子があるなら、なおさらです。どうしても答えたいなら、私だったらこうするという言い方がおすすめです。あくまで自分の場合を仮定して話すのなら、押し付けや強制がないので、相手は参考として受け止めてくれるはずです。まとめ、趣味と仕事、どちらを取ればいいでしょうかと人に聞かない。聞かれても答えない。趣味が来たときの30の対処法。その15、もうこんな時間と驚くのが趣味の醍醐味。趣味を楽しんでいると時間感覚が増えます。いつもより時間の経過が早く感じられるのです。2時間3時間が一瞬のように思います。さっきまで朝だったのに気づくと夕方になっていて、西日が沈みかけているのです。時計が壊れたのではないかと思うことです。自分では3時間のつもりでは、実際には長時間やっています。時間の進み方が早くて、うっかり食事を取ることを忘れることもあります。好きな人のデートは数時間も一瞬に感じられますが、それと同じです。好きなことは自然と集中してしまい、タイムスリップしたような感覚があるのです。これほど素晴らしいことはありません。これが趣味の醍醐味です。毎回好きな趣味をやっていると、毎回もうこんな時間と驚くでしょう。不思議で面白い体験を毎回味わってください。いつでもどこでもできるわけではありません。嫌いなことや嫌々やっている仕事では、こうした感覚は得られません。好きなことだからこそ経験できることです。長時間が一瞬に感じられるので、少し時間がもったいない気がするかもしれませんが、誤解です。その間ずっと楽しみ続けていたということなので、ある意味贅沢な時間の使い方です。もうこんな時間と驚くのが趣味の醍醐味なのです。まとめ、好きな趣味に没頭してもうこんな時間と驚くことを楽しむ。趣味が来た時の30の対処法。その16、大きなイベントも回数が多いと趣味になる。天才師葛飾北斎にはユニークな趣味が2つありました。どちらの趣味もなかなか珍しくて度肝を抜かれます。1つ目の趣味は引っ越しです。北斎は生涯に93回も引っ越しをしました。1日に3回引っ越したという記録まであります。引っ越しは新しい環境に移り変わることです。 部屋の中の周囲の環境もガラッと一変します。北斎は新しい環境に身を置くことで新鮮な刺激から着想を得ていたのでしょう。彼にとって引っ越しは素晴らしい要因なために必要な行為だったのです。もう一つの趣味はペンネームの変更です。彼は生涯に30回もペンネームを変更しました。総理、太鼓、ためじ、万事、画狂人など日頃から食中ペンネームを変更していました。晩年には画狂人万事というペンネームで活躍していたとのこと。一回変更するだけでも大変なことなのに30回とは驚きです。ペンネームの変更とは築き上げたブランドを捨てることです。苦労して築き上げたブランドをあっさり捨てるのですから驚くことはありません。彼は引っ越しをすることで過去の自分を捨て新しい自分に生まれ変わっていました。新しい自分に生まれ変わり続けることでどんどん手を進化させていったのです。引っ越しといいペンネームの変更といいこれだけ回数が多いともはや趣味です。国際は引っ越しもペンネームの変更も彼に気持ちでさあやるかと楽しんでいたのでしょう。そうしたフットワークの軽さ、そして常識にとらわれない発想が彼の魅力でもあります。世の中に趣味にならないことは一つもありません。大きなイベントも回数が多いと趣味になります。私たちも国際の姿勢から学ぶところがあります。大きなイベントは大変と思われがちですが、それは思い込みかもしれません。引っ越しやペンネームの変更のようにやってみると意外とあっさり実現できるものです。大変だと思うから大変になるのであって、簡単と思えば簡単にできます。大きなイベントでも仮にフットワークと常識にとらわれない発想があれば趣味にできるのです。まとめ、大きなイベントを趣味にする。趣味が来た時の30の対処法、その17。彼は精神論で乗り越えるものではない。行動論で乗り越えるものだ。趣味に打ち込んでいると壁に直面する時があります。なんとか壁を乗り越えようとしますが、ここで注意したいのが精神論という行為です。精神論で乗り越えようとすると無計画になりがちです。とにかく頑張ろう、とにかく気合を根性で何とかするとなりがちです。特に考えることもなく、これといった工夫もアイデアもなく、体当たりの姿勢になりがちです。精神論でうまくいくかどうかは体力勝負になります。精神論がうまくいくとは限りません。その人の体力にもよるし、運も関係します。精神論にこだわると消耗戦に突入し、我慢やストレスを感じることも増えます。これでは身も心もどんどん苦しくなる一方です。精神論で壁を乗り越えようとすると、心身の消耗が激しくなるだけでどんどん暗くなるのです。壁にぶち当たった時はどうするか。方法論でいくのです。方法論とは知恵と工夫を凝らすことです。もっと効果的な方策はないか、一石二鳥や運命を実現できるアイデアはないか考えます。頭を決めて脳に汗をかくことが必要です。どこかにきっと良い解決策があるはずだと思うと、目線が上向きになります。良い解決法があるなら、それに越したことはありません。決してずるいことをしているわけではなく、真っ当なことです。良い解決法があれば、時間短縮や体力節約につながります。彼は精神論ではなく、方法論で乗り越えるものです。高い壁であるほど、精神論より方法論が重要になります。前向きな気持ちになり、希望の光が見えてくるのです。まとめ、彼は精神論ではなく、方法論で乗り越える。趣味が来た時の30の対処法、その18。天気や季節によって趣味を変えてみよう。趣味の可能性を広げるキーワードは変化です。趣味は一年中ずっと同じでなければいけないわけではありません。天気や季節によって趣味を変えることも一つのアイデアです。例えば、春の日は屋内でできる趣味を楽しみます。野外スポーツ、カメラ、釣り、DIY、洗車。好天に恵まれれば、アウトドア系の趣味を楽しむ絶好のチャンス。青空のもと、アクティブな趣味をたっぷり楽しめます。一方、雨の日は屋内でできる趣味を楽しみます。読書、映画鑑賞、料理、絵画、アロマセラピー。インドア系の趣味ならデビューショーの人でも OK。大雨であろうと台風であろうとたっぷり楽しめます。季節によって趣味を変える方法もあります。季節ならではの趣味があります。例えば、夏であれば気温が上昇して外出もしやすくなります。登山、ハイキング、釣り、キャンプ、サーフィンなどは夏がぴったりの趣味でしょう。夏空のもとで楽しめば気分も上がって趣味も高まります。一方、冬であれば気温が低くて雪が降る日も多くなります。ウィンタースポーツ、イルミネーション巡り、雪景色鑑賞などは冬ならではの趣味です。また冬は体が動きにくくなり、外出するのが億劫になりがちです。読書、ヨガ、映画鑑賞、編み物などのインドア系の趣味なら冬でもたっぷり満喫できます。寒い季節は免疫力が低下しがちのため、ウォーキング、ランニング、温泉巡りなど体温アップの趣味を楽しむのも一案です。免疫力の向上にもなって健康的なのです。もちろん、春の日に読書もいいし、雨の日に野外スポーツを楽しむのも悪くありません。夏にインドア系の趣味を楽しむのもいいし、冬にアウトドアの趣味を楽しむのもいいのです。あくまで変化をするということです。決まったルールはなく、全てあなたの自由です。毎日同じ食事ばかりでは飽きるように、毎日同じ趣味ばかりでは飽きることがあります。天気や季節によって趣味を変えてみると、音楽のバランスが良くなり、飽きなく割合はぐっと下がります。一年中ワクワクした気持ちでいられます。趣味を変えることは趣味を長続きさせることにもつながるのです。まとめ、季節によって趣味を変えてみる。趣味が来た時の30の対処法、その19。趣味が楽しめなくなったらやめてもいい。今の趣味が楽しめなくなったら、さっさと新しい趣味に移りましょう。心が離れたり、熱が冷めたりしたらやめてもいいのです。時間もお金も有限です。無限にあるわけではありません。最初は楽しかった趣味もだんだん飽きてきたり、熱が冷めたりすることがあります。それは普通のことです。悪いことではありません。飽きを改善するために工夫することも大切ですが、必須ではありません。楽しめなくなった趣味をだらだら惰性でやるくらいなら、潔く息をつけて次の趣味に移った方がいいのです。飽きた趣味に固執することは新しい趣味の可能性を閉ざすことになります。趣味を続けなければいけない、中途半端にやめるのは良くないと思う人がいますが、誤解です。趣味は一生続ける必要はないし、途中でやめてもいいのです。いつでもやめられるし、もちろん中途半端なやめ方でもいい。あくまで趣味なのですから自由です。続ける意味もないし、もちろん罰則もありません。やめてからまたやりたくなったらいつでも再開できます。趣味は仕事ではないのですから、もっと肩の力を抜いて楽にいけばいいのです。今まで費やした時間とお金が無駄になると思うかもしれませんが、誤解です。楽しい時間を過ごせたのですから、今あります。良い経験もできたし、楽しい思い出もできました。趣味はやめるのも乗り換えるのも自由です。趣味は機会を工夫することも大切ですが、飽きたら飽きたで次の趣味に移るのも良い選択です。恋人と別れたら、もっと良い人と出会えることがあるように、今の趣味をやめたら、もっと良い趣味と出会えることがあります。今の趣味をやめない限り、もっと良い趣味と出会えることもありません。世の中には山ほどたくさんの趣味があります。今の趣味だけにとらわれる必要はないのです。新しいステージに進むときが来たと考え、新たな一歩を踏み出しましょう。まとめ、趣味が楽しめなくなって、いやいやするようになったら、潔く息をつけて次の趣味に移る。趣味が来た時の30の対処法、その20。趣味の最中に幸せを感じなくても正常なこと。趣味の幸せは趣味の最中には気づきません。趣味に没頭しているからです。没頭しているときは完全集中の状態です。驚異的な集中力を発揮していて、周りが見えなくなっています。視野が狭くなっている側に目の前のことには全力が注がれています。冷静に振り返る時間はありません。時間感覚もおかしくなり、数時間があっという間に過ぎます。趣味の幸せは後から感じます。趣味が終わってほっと一息ついたときに、パッと我に返り、幸せが何のように没頭し寄せます。充実した時間だったな、幸せな時間だったなと気づくのです。趣味の最中に幸せを感じなくてもおかしなことではありません。それだけ趣味に没頭できている証拠です。幸せを感じないくらいに趣味に没頭できていたんだなと自分を褒めるくらいでちょうどいいのです。まとめ、趣味の最中に幸せを感じなくても悪いことが考えない。趣味が来た時の30の対処法、その21。謙虚な気持ちを忘れると趣味が来て長続きしない。一つの趣味を長続けていると、だんだん詳しくなっていきます。知識や経験も増えていき、スキルも高くなっていき、自信もついてきます。これに関しては上手にできる。知識や経験も豊富にある。人に教えることもできるとなります。趣味は自己肯定感の向上にもつながります。次第に周りからベテラン、先生と呼ばれることも増えてくるのです。もちろんここまではいいのですが、注意したいのはこの後です。謙虚な気持ちを忘れる人がいるのです。こうなったらイエローカードです。謙虚な気持ちを忘れると、だんだん人の話を聞かなくなります。自分が正しいと思い込むようになり、偉そうな態度も目立ってきます。周りを見下すことも増える。その結果、物事を吸収するスピードが遅くなり、成長の停滞を招きます。すべて笑った気になってしまい、飽きや万年につながってしまうのです。趣味を続けるためには、謙虚な気持ちを持ち続けることが欠かせません。上には上がいます。自分より上手な人、知識、経験が豊富な人はいくらでもいます。趣味の道は無限に続いていて終わりはありません。たとえプロになったとしても、初心を忘れず、謙虚な気持ちを持ち続けることが大切です。ここには自信を持つのはいいのですが、謙虚な気持ちだけは忘れないようにしたい。周りからベテラン、先生と呼ばれる状態になったとしても、心ではまだまだ未熟者と思っておく方がいいのです。いつまでも物事を吸収でき、成長も続きます。謙虚な気持ちを持ち続けることで、飽きや万年を防止でき、趣味も続くのです。まとめ、どれだけ経験を積んでうまくなっても、謙虚な気持ちを忘れない。趣味が来た時の30の対処法、その20に、英会話は趣味をテーマにして学ぶと習得が早くなる。 英会話を学ぶなら趣味のテーマでいきましょう。好きの力を利用するのです。趣味は好きなことなので頭に入るのもスムーズです。好きなことなら関連する単語やフレーズもついつい頭に入って簡単に覚えられます。難しいのや英単語や表現もあるかもしれませんが、意外と難なく覚えられるはずです。人は誰でも好きなことに関しては饒舌になります。日本語でも興味のあるテーマや好きなテーマの方がおしゃべりになりますが、それは英単語でも同じことです。趣味のことなら少しの練習でスラスラ話せるようになります。私は今まんまにハマっている。まんまがきっかけで始めるようになった。こんな楽しみ方をしている。週末はこんな風に過ごしている。週に1回は楽しんでいる。目標はまんまでいつかまんまができるようになりたい。趣味一つでもどんどん話題が広がります。楽しい、面白い、素晴らしい、未来、目標、向上、達成などポジティブな言葉もたくさん登場します。英会話の練習をしているうちに心が元気になります。趣味のことについて話すときは自然と笑顔も増えるので話も盛り上がりやすくなります。趣味によっては専門用語が登場することもあるでしょう。専門用語が登場するなら代表的な単語に絞って覚えてみてください。趣味をテーマにすると好きの力が当初となり、英会話の上達の起爆剤となります。好きなことなら喋りたい気持ちに火がつくので自然とおしゃべりになりスピーキング能力が向上するのです。これが好きの力です。趣味の話題は英会話の鉄板ネタなので練習するにはもってこいです。聞かれたとき、とっさに話ができるよう練習しておくといいでしょう。英会話の向上に好きの力を生かそうではありませんか。英会話は趣味をテーマにして学ぶと習得が早くなるのです。まとめ、英会話はまず趣味をテーマにして練習する。趣味が来たときの30の対処法、その23、理解できないからといって人の趣味を否定するのは NG。ランニングが趣味です。マラソン大会に出ることもありますと言ったとき、否定的なリアクションを見せる人がいます。あんな苦しいことをするなんて理解できない。お金を出してまでわざわざマラソン大会に出るなんて信じられないと。趣味の価値観は人それぞれです。苦行のように思える趣味をニコニコしながら楽しんでいる人がいるものです。自分にとって嫌でしかないことを趣味として満喫している人がいると頭にクエスチョンマークが点滅します。その趣味の楽しさを理解できず無駄なことをしているように思われるのです。しかし理解できないからといって人の趣味を否定しないことです。うったり口にしたことで相手を傷つけます。人間関係に亀裂を入れてしまうこともあります。否定の言葉を口に出さないことが大切です。確かに世の中には苦行のように思える趣味もあるかもしれませんが、趣味の価値観は人それぞれです。世の中にはそれを楽しんでいる人がいます。世の中に同じ人は一人としていないように趣味の価値観も人それぞれです。10人いれば10通りの価値観、100人いれば100通りの価値観があります。理解できない趣味を楽しむ人がいたとは否定的なリアクションを見せないよう心がけてください。大切なことは傾聴です。ただ頷いて聞くのです。なるほど、そうですか。あなたにはそういう趣味があるんですねと思えばいいこと。否定の言葉は発しません。なるほど、でいいのです。すごいですね、でいいのです。理解できないなら理解できないままそうなんですねと返事をすればいいことです。理解できないこともありますが否定せず、ただ頷いて聞くのです。共感できないこともあっていい。共感できないなら共感できないまま頷きながら聞くことにいたします。さて、ここでもう一つ大切なことがあります。理解できない趣味を楽しむ人がいればチャンスです。自分が理解できないのはその魅力を知らないからかもしれません。つまり勉強不足ということです。こうした時に役立つのはどんな魅力があるのか教えてくださいの一言です。相手はよくぞ聞いてくれましたと言わんばかりに目をキラキラ輝かせながら語ってくれるはずです。誰でも自分の趣味について語るのは嬉しいものです。その趣味の魅力を相手に教えてくれるでしょう。趣味の理解を深められる機会になる上、相手との人間関係も良くなるのです。まとめ、理解できないからといって人の趣味を否定しない。理解できない趣味はその魅力について教えてもらう。趣味が来た時の30の対処法、その24、ジョブコッパーがあるならコビコッパーがあってもいいはずだ。ジョブコッパーという言葉があります。一つの会社に定着せず短期間で転職を繰り返す人のことを言います。就職したかと思えばずっとその会社にいるわけではなく数年で別の会社に転職するのです。ジョブコッパーはなかなか仕事が安定しません。医師の上も3年という言葉があるように仕事に就いたら最低でも3年は続けるべきだと言われています。日本の場合ジョブコッパーにネガティブな印象を持つ人も多く採用でも不利になることが多い現実があります。ところが海外では違います。海外では転職回数を問題視しない傾向があり、ジョブコッパーは一般的です。むしろプラス評価と見なされるケースも少なくありません。どんどん転職を繰り返すことはスキルアップ、キャリアアップを目指す積極性の表れと判断されます。採用でもジョブコッパーであることがプラス評価につながることも多いため当たり前に行われています。とりわけ外資系企業では顕著です。職場の人の入れ替わりが激しく驚くほど短期間で職が変わっていくことが少なくないのです。趣味も同じです。ジョブコッパーがあるならコビコッパーもあっていいはずです。趣味に打ち込んで満足のいくレベルまで達したら次の趣味に移ります。そしてまた趣味に打ち込んで満足のいくレベルまで達したら次の趣味に移るのです。短期間で次々趣味を変えることにネガティブな印象を持つ人がいますが、そんなことはありません。コビコッパーもジョブコッパーのようにポジティブな面があります。スキルアップ、キャリアアップを目指す積極性の表れと考えられプラス評価につながるのです。一つの趣味を長く続けるのもいいですが、短期間で次々趣味に移っていくのもよし。医師の上も3年という言葉は趣味の世界では何も言えなくていいのです。一つの趣味を長く続けるといわれますが、それはあくまで一つの価値観です。そうしなければいけないというルールはありません。一つの趣味を長く続けたい人はそうすればいいですが、短期で次々いろいろな趣味をやるのもまた悪くありません。そもそも趣味は自由です。会社の雇用契約のように縛られる必要はないのです。どんな趣味をしようと、いつ始めようと、いつやめようと、全て自分次第です。コビコッパーも素晴らしい生き方なのです。まとめ、コビコッパーという生き方は悪いことだと考えない。趣味が来た時の30の対処法、その25、趣味の基本は自己満足、世のため人のためという考え方は不要。趣味は自分のためから始まります。世のため人のためでなくていいのです。そんなかっこいい大義は必要ありません。趣味に立派な理由は一切不要です。もちろん世のため人のための精神で趣味を頑張りたい人はどしどしそうすればいいのです。もともと社会貢献に興味があり、ボランティア活動が趣味という人もいるはずです。あるいは趣味を楽しんだ結果として世のため人のためになることもあるでしょう。自分の趣味がいつの間にか世のための役に立っていることはままあります。趣味が高じて仕事になるというケースもありますね。しかし、わざわざ最初から世のため人のためを意識する必要はありません。世のため人のためは趣味の必要権ではない。趣味はあくまでプライベートなことです。趣味は金銭を得るための仕事ではありません。楽しみを得るための遊びです。趣味の基本は自己満足です。趣味は自己満足が基本なのですから、世のため人のためになることでなければいけないという考え方は不要です。趣味は自分が楽しければ OK、 自分が満足していればよしという考え方です。究極のわがままでいいのです。自分の趣味が世のため人のためになっていなくてもいいのです。読書や映画鑑賞もゴルフやテニスもパズルゲームや創作活動もあくまで自分が楽しいからするでいいのです。私の趣味は誰の役にも立っていないと思うかもしれませんが、そもそも趣味とはそういうものなのです。まとめ、自分の趣味が世のため人のためになっていなくても落ち込まない。趣味が来た時の30の対処法、その26、趣味では勝率も大事なこと。趣味の醍醐味の一つは勝率を楽しむことです。趣味をするときは少しでも効率よくやりたいと思うことが多いのではないでしょうか。受験勉強の学びで効率を考える癖がついています。もちろん効率よくやるのもいいですが、それだけではありません。勝率にやってみることも大事なのです。効率を求めるのは仕事でやることです。仕事では常に効率よく進めることが求められます。コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを考えることは当たり前です。効率アップのために段取りや優先順位を考えたり、わざわざお金をかけてツールを取り入れたりすることもあります。仕事では効率が正義です。効率の悪いところがあれば改善が求められます。上司や先輩からもっと効率を考えなさいと叱られるのです。しかし趣味は仕事ではありません。勝率でも誰かに叱られるわけでもありません。ペナルティがあるわけでもありません。むしろ勝率にやってみることこそ趣味の醍醐味。あえて遠回りをしてみる、無駄なことをやってみる、努力に似合わないことをやってみるということが素晴らしいのです。何でもかんでも効率が良いわけではありません。勝率はそれはそれで楽しいことです。時には勝率にやってみることで新しい冒険、新しいパターンにチャレンジできます。そのことで意外な発見ができたり、趣味の深掘りができたりします。趣味の新たな魅力を発見できることも少なくありません。趣味は少しでも長くしたいと思うもの。勝率にやってみることで趣味と接する時間を長くすることが可能になります。効率だけが正しいと思い込んでいるなら、その考えは改めた方がいいでしょう。趣味では効率も大事ですが、勝率も大事なのです。まとめ、効率だけでなく勝率も楽しむ。趣味が来た時の30の対処法、その27、2択で迷ったら恋できないよう。やるかやらないか、 A にするか B にするか。趣味をしていると2択で迷うことはありませんか。どちらでも良いものをなかなか決められず、グズグズしてしまうことがあるものですね。時間は有限です。グズグズしている時間が一番もったいない。あれこれ迷っていると貴重な時間が過ぎていき、趣味をする時間が減ってしまいます。 迷えば迷うほど時間だけでなく体力まで使ってしまいます。さて、こんな時持ってこい決め方があります。コインで決めましょう。17枚や100円玉を取り出してください。持っていなければ友人に借りてください。コインとそうして裏と表の結果で決めます。表が出ればニュースもしくは選択肢 A とします。裏が出ればノーもしくは選択肢 B とします。単純な決め方ですが、必ずはっきり結果が出る上無駄な時間もありません。もちろん一度結果が出たら後から変更しないようなルールです。幸運の神様を味方につけることもできます。これが遊び心を大切にするということです。趣味なのですから趣味らしくコインで決めればいいのです。まとめ、2択で迷ったらコインで決める。趣味が来た時の30の対処法。その28、飽きたものは仕方ないというのは簡単。具体的に理由を探ってみることが大切。残念ながら趣味に飽きることはあります。一生興味を持ち続けられればいいのですが、実際のところ趣味に飽きることは少なくありません。突然飽きることもあれば徐々に冷めていく感じのこともあります。趣味に飽きたらどうするか、趣味に飽きたらやめればいいという考えも一理あります。飽きたのですから無理に続けても仕方ないように思われます。しかしそのままやめるだけでは原因がありません。やめるのは簡単です。飽きた原因を探ってみることも大切です。なぜ自分は趣味に飽きたのか一度足を止めて考えてみましょう。飽きたものは仕方ないというのは簡単ですが、こういう時こそ具体的に理由を探ってみたい。じっくり考えてみると何らかの原因が見えてくることがあります。例えば趣味に飽きたのはつまらないと感じるようになったとしましょう。なぜつまらなくなったのか考えてみます。原因を探ってみた結果、同じことの繰り返し原因があると分かりました。毎回同じパターンばかりなので、単調さゆえに刺激が乏しくなり、飽きを感じるようになりました。それなら新しいパターンにチャレンジをしてみればいいのです。同じ趣味でも新しいパターンがあるのではないでしょうか。新しいやり方、新しい道具、新しい使い方、新しいメンバーなど、新しいパターンにチャレンジをすれば新鮮な刺激が舞い込んできて、再び趣味が楽しく面白く感じられるようになるでしょう。趣味が原因が仲間がいなくなったらだとします。一緒にやる相手がいなくなり、自分一人だけではなかなか楽しめないこともあるでしょう。それならまた新しく趣味仲間を作ればいいのです。声をかけられるのを待つのではなく、自分から積極的に動いていくことが大切です。自分から声をかけていけば趣味仲間はいくらでも増やしていきます。ネットで探したり、教室を変えてみたりなど方法はあります。趣味仲間ができれば再び趣味が楽しく面白く感じられるようになるはずです。趣味が原因が成長が感じられなくなったためだとします。それなら成長を感じられるような工夫をすればいいのです。自分の取り組みを見えさせることです。日記をつけたり通知させて結果を記録したりすれば、自分の成長を客観視できるようになります。記録に残せば消える心配もありません。自分の歩みは後から振り返るようになります。言語化に通知したり成長を目に見える形にすれば前進できていることがわかります。スピードは遅くても前進できている確信があるなら、モチベーションの中でまだまだ長く続けているのです。飽きたことも原因があります。飽きといっても改善できる気と改善できない気があります。完全に飽きた場合は仕方ありませんが、改善できる気があることがあります。原因が分かれば、おのずと解決策が見えてくるのです。まとめ、飽きたらそのまますぐやめるのではなく、飽きた原因を探ってみる。原因が分かればそれに合った適切な対処を行う。趣味飽きた時の30の対処法。その29、うまくいかなくてもダメだより欲しいというのが良い。趣味にダメだということは不要です。常に欲しいでいいのです。ダメということには無理不可能というニュアンスがあります。ネガティブ感が強くそこで話が終わります。次がなくそこで道が途切れている感じがありますね。期待していた成果が出ないとモチベーションが下がってしまいます。ダメだというとそこで趣味が終わってしまうのです。わざわざネガティブなニュアンスが強い言葉を使う必要はありません。趣味でうまくいかないときはダメだより欲しいと言いましょう。実際は欲しくなくてもいいのです。完全に失敗でも全くうまくいっていなくてもいいのです。欲しいという言葉にはあと少しだった次のチャンスがあるというニュアンスがあります。ポジティブ感があり明るい印象を受けます。万代の可能性は十分だってまだまだ道が続いているイメージができるのです。うまくいかなくても自分に欲しいと声をかけましょう。よし、まだまだ超えたら次も頑張ってみようと思えるのです。一度ダメだったくらいで簡単に諦めないことです。繰り返しチャレンジしていればいつかきっとうまくいきます。いかに前向きな言葉を使うかです。気持ちを振り返らせるためにもダメだより欲しいという前向きな言葉を使った方がいい。言葉遣いで未来が変わります。言葉遣いで真の未来も明るく輝いていくのです。まとめ、うまくいかなくてもダメだより欲しいという。趣味が来た時の30の対処法。その30、寝しやすく冷めやすい性格というセリフに心当たりはありませんか。趣味が長続きしない人によく聞かれる口癖があります。私は寝しやすく冷めやすい性格というセリフです。私はいつも趣味が長続きしません。寝しやすく冷めやすい性格なんですと言います。趣味が続かない理由として性格を挙げるのです。もちろん性格の影響もあるかもしれませんが、それだけではありません。この口癖も大きな原因があります。そういうセリフを言うからそうなるのです。人は言葉に縛られる生き物です。私は寝しやすく冷めやすい性格と言っているとネガティブな自己暗示がかかります。寝しやすく冷めやすい性格だと自分に言い聞かせることになり、自然とそういう振る舞いをするようになります。普通に趣味が続いていても、私は寝しやすく冷めやすい性格だからそろそろ冷めてもおかしくないと思ってしまいます。結果として飽きっぽくなって趣味が長続きしなくなるのです。自分の肩に跳ねるような言い方はしないことです。ネガティブな口癖のせいで趣味の可能性を狭めてしまうのはもったいないことです。心当たりがあれば今すぐ禁句にすることをお勧めします。願わくば口にするだけでなく心で思うのも注意するのがいいでしょう。さて趣味を長続きさせたいならおすすめのセリフがあります。寝しやすく冷めにくい性格という言葉を禁句にしましょう。ネガティブな言葉を口にするとネガティブな影響があるように、ポジティブな言葉を口にすればポジティブな影響があります。私は寝しやすく冷めやすい性格といえばポジティブな自己暗示がかかります。寝しやすく冷めにくい性格だと自分に言い聞かせることになり、自然とそういう振る舞いをするようになります。趣味で少しつまずいても、私は寝しやすく冷めにくい性格だからまだまだ続けられるはずだと思うようになります。結果として根気強くなり、長続きしやすくなるのです。人は口にすることが現実になります。口癖は魔法の呪文のようなものです。ただの口癖とはいえ停止できません。自分が発する言葉は良くも悪くも自分に影響を与えます。些細な口癖でも同様です。趣味をするときも口癖の良し悪しによって長続くかどうかが決まるのです。まとめ、寝しやすく冷めやすい性格というセリフは禁句にする。寝しやすく冷めにくい性格というセリフを口癖にする。趣味が来た時の30の対処法。まとめ、その1、すぐ飽きるのではなく熱中できる趣味にまだやっていないかと考える。その2、表面だけで終わらせず深掘りをしていく。その3、いやいや趣味をする状態になったらまずペースを落としてみる。ペースを落としても改善が見られないときは思い切って見切りをつける。その4、仕事すぎて嫌になったのは来たと勘違いしていないか振り返ってみる。その5、飽きが止まらないなら次のコンテンツに移る。その6、趣味の成長が感じられなくなったときは初めからに戻ろうとしたりして自分の成長を再確認する。その7、趣味が楽しめなくなっていやいやするようになったら潔く見切りをつけて次の趣味に移る。その8、趣味に飽きる心配はせず目の前の趣味に全力になる。その9、好きだった趣味が楽しめなくなったという人がいれば休むことを進める。その10、上級レベル以上を目指すなら動画だけで済ませず直接強くなる。その11、趣味ができることは幸せなことなのです。その12、結果が出なかったとき落ち込んで終わりにするのではなく悔しさを我に変える。その13、趣味という意識がないくらい当たり前の日常にする。その14、趣味と仕事どちらを取ればいいでしょうかと人に聞かない。聞かれても答えない。その15、好きな趣味に没頭してもうこんな時間と驚くことを楽しむ。その16、大きなイベントを趣味にする。その17、彼は精神論ではなく方法論で乗り越える。その18、季節によって趣味を変えてみる。その19、無趣味の人を悪く言わない。その20、趣味の最中に幸せを感じなくても悪いことは考えない。その21、どれだけ経験を積んでうまくなっても謙虚な気持ちを忘れない。その22、英会話はまず趣味をテーマにして練習する。その23、楽しそう、面白そうと思わなくても気になったら始めてみる。その24、ホビコッパーという言い方は悪いことだと考えない。その25、自分の趣味が世の試しのためになっていなくても落ち込まない。その26、効率だけでなく勝率も楽しむ。その27、二択で迷ったらコインで決める。その28、飽きたらそのまますぐやめるのではなく飽きた原因を探ってみる。原因が分かればそれに合った適切な対処を行う。その29、うまくいかなくてもダメだより欲しいという。その30、寝しやすく冷めやすい性格というセリフは禁句にする。寝しやすく冷めにくい性格というセリフを口癖にする。